本日の築土鉱木ノート、ゲストに社会基盤学専攻の米澤美穂さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
米澤さんは私の研究室の後輩なんですけれども、前回前々回の松岡くんとやっていた復興デザインスタジオを受講してくれていた一個下の後輩になります。米澤さんの班はどの町をやっていたんでしたっけ？
はい、愛媛県の愛南町を取り扱っていました。
愛南はどういうプランを考えてたんですか？
はい、愛南町は、2カ所の場所を対象にして行っていて、1カ所目は、市街地であるあの未生地区、うんうん、でもう1カ所は、由良半島というの細く突き出た半島があるんですけど、うんうん、そこに位置する家串という漁村集落の2つについて考えていました。で、この2つの集落を、それぞれの場所にこう地形とかにこう沿ってこう集落単位での、復興の計画を考えられないかということを、うんうん、はい、計画していました。
市とかが作るプランって割と愛南全体になると思うんですけど、そうじゃなくてもっと細かいところでやっていたっていうことなんですかね？
はい、そうですね。どうしても行政的な広い広域な範囲で見ていくと、こう今こう市町村合併で大きくなってきているので、そういったこうちっちゃいところのこう個別の対策っていうのも今回ちょっと考えてみるっていうのが面白い視点かなということで、今回はそれについて考えていました。
その小さい人数だからこそできるようなプラン、であったりとか、自分たちでやってみようって思えるようなプランっていうところが結構主眼になってたんですかね？
はい、そうですね。今回のその、計画についてなんですけど、まずあのこう人々の生活の暮らし方っていうのが地形によって決まっている部分が大きいのかなというふうに思っていて、例えばあのその漁村集落である家串であれば、海との結びつきが強いから海際に家が広がっていて、あとその、そういったこう海から山に向かうところにはそのお寺とか、ちょっと高いところには祠なんかがあったりとか、そういったこう地形を生かしながら、計画を考えれないかということでやっていました。
一回行ったことがあるんですけど、やっぱりその地形の豊かさみたいのがすごく印象的でしたね。
はい、そうですね。
海と山との近さだったりとか、はい、山のなんていうんですかね、斜面の使われ方っていうんですかね、がやっぱり他の町とも違う独特な使われ方をしてるのかなという印象があったんですけど、そのあたりの斜面とかの使い方って何か提案したりしたんですか？
はい、その愛南町のその海から山に、つながっているこう、いくつかこうポイントになる場所があって、例えばこう海に湾に沿ってこうできている大きい公園であったりとか、そこから少し町の方に入っていった時にその JA の前の広場があったりだとか、少し高台に山際登っていくとお寺の前に空間があったりとか、さらに一番上のこう避難の時とかにも避難場所になるような大きい山の上であれば、そういったところにこう見晴らし台みたいのが少し今整備されていて、この4つの空間の流れを1つのものとして見ていて、こう日常的に生活している場所からそのいざとなった時に避難する上の方まで考えるっていうことで、まずこの4つを軸として4つの空間を生かした計画が考えられないかっていうことを考えていました。
その開けた場所っていうことなんですかね？
はい、そうですね。で、まあ、そういった今言った4つのこれは大きな空間ですでに あってこうみんなが集落の自分たちのもの場所だというふうに認識されている場所なんですけども、それに加えてその集落のいろんな場所からそこの場所にどうやってじゃあ行くかっていうのを考えるときに、その例えば今だったらその集落の中にこう点在している空き地ですとか畑とか、あるいはこう家の庭などをまとめて余白というふうに積極的に捉えることができないかということを今回考えています。それでそういった場所がこうしっかりこうある程度こうみんなのものだとしてこう共有されて、こう少し管理が行き届くと、その事前復興でいざとなって災害が起こった時にもその場所を使って、例えば今までですと1本しか集落の中に道がないところが、そういったこう空き地みたいなところもこう逃げる避難路として生かされるんじゃないかっていうふうに、こう余白っていうものをこう積極的に生かしてこう避難ですとか安全性とかにこう貢献できるんじゃないかっていうような提案をしました。
その単に空き地で何もなくなっちゃったとか、空き家こう壊されて何もなくなっちゃったっていうのを ポジティブに捉えてるっていう感じですね、
うん、そうですね、
うんうん、
なんかそういったこうものをこうプラスに捉えることでこう今ある空間もこうもっと良いものにしていけるんじゃないかっていうことが提案の最初のところになります。
うんうん、その難しさみたいのはありましたか？こういう空き地ですかね、うん、その開けた土地みたいなところってどうやってつなげていけばいいのかってなかなか分かりづらいような気がするんですけど、うんうん、
そうですね、なかなかそのじゃあどうやって使っていくのかっていうのは、うん、なかなかまだこう難しい点で、
うん、
例えばこう日常的にそういった場所がこう日常普段からそのみんなにこう余白で使える場所だっていうふうに認識されてないと、そういうあの非常時の計画とかにもそういった場所は生きてこないかと思うんですけど、
うん、
こう今は多分こうそういう場所ってなかなかこうみんなで使っていい場所だよねっていうふうになってないっていうのがあると思っていて、うん、まあ、そういった場所を最初はこうみんなでこうまずどういった場所に余白があるのかをまずこう知るところからスタートして、
うんうん、
あとはこう普段から例えば、イエクシであればもともと真珠の母貝養殖を行っているので、
うんうん、
そういったこう漁具貝をこう取るとかそういった時の、道具を置いておくような場所に今でもこう空き地が使われてるんですけど、そういったものを例えばみんなでもっとここの場所が使えるよねとか、そういったものをこうさらにこう発展させて余白をこうまずみんなでこう認識していくっていうところが最初かなというふうに思うんですけど、その点をこうどうやって定着させていくかという点がちょっとまだ難しい点で、これからも考えていきたい点かなというふうに思っています。
うんうん、その単純に市とか行政の側がやる計画自体も大事ですけれども、それ以上にその地元の方々がその空間をどういうふうに考えているかとか、普段どういうふうに使っているかっていうところが大事だっていうことなんですかね。
はい、そうですね、こうやっぱりこうなかなかこう非常時の避難の時の計画って言ってもなかなかこう普段から認識してないと、じゃあ逃げようってなった時になかなかそれでは逃げられないと思っていて、
うん、
そういったことのそういう避難に役に立てるためにもやっぱりこう普段から積極的に使っていく、うんうん、場所を使っていくっていうことが大事になるのかなというふうに考えています。
うん、今のは愛南町でのプランの話だったと思うんですけど、今回のプランで出てきている空地の捉え方みたいなことって他の町、うん、例えば今治なんかでも応用できるんですかね。
今回そのプランを考えるにあたってその愛南町だけにとどまらずこういろんなところでも活用できるようなものに計画を進めていくためにこうある程度考え方を整理したんですが、
うんうん、
やっぱりこうまず避難、復興計画を作る上で大切な点が2つあるかなというふうに考えていて、
うんうん、
まず1つ目がどのように逃げやすい町の構造を作っておくかということ、うん、でもう1つはその災害が起こった後の復興の順序を決めておくこと、うんうん、またこれには障壁を事前にいかに取り除いておくかということ、これが含まれていると思います。うんうん、で、その1つ目であれば避難しやすいような町の作りにするということで、これは先ほど愛南町の方でも話をした余白の活用っていうのがこれはどこの場所でもできるかなというふうに考えています。
うんうん、
で復興の順序であれば、例えば高台を整備しておいてそこが、復興の拠点になるとか、あとこう漁村集落であったりこう海が近い場所であれば港がやっぱりこう重要な場所になってくるかなと思うので、そういったところの海側から復旧するとかそういったことを考える、うんうんようなこともできるかなというふうに思います。
じゃあ例えばその空地っていうのが自分たちの町集落ではどこに当たるのか、うん、こうみんなで共有すべき空き地広場みたいなものがどこにあるといいのかっていうことを考えたりであるとか、あとはその復興のプロセスの方で言えば自分たちにとってでどういった産業、なりわいみたいなことが大事なのかっていうところから、じゃあここを優先して復興していこうとか、それがもしかしたら漁業のことかもしれないし、道路とかそのもうちょっとこう行政機能に近い部分かもしれないんですけど、そういったところをやっていきましょうっていうところがすごく応用しやすいところなんですかね。
どうしてもこう計画 ってなるとこう大きい規模で話が動いてしまいがちかなというふうに思うんですけど、
うん、
やっぱりこう自分たちの住んでいる場所のこれからのことになるので小さい規模からも結構できることってあるんじゃないかなというふうに考えていて、
うん
まあ、それがこうじゃあみんなでこうどういった場所を今空いている場所をどういうふうに使っていこうかっていうのをまず把握することとかそういったことでもあると思いますし、
うん
うん、こう避難の時はどこに逃げるとか、まあ、個人レベルでもそういったことをちょっと自分の中で考えて決めておくっていうような小さいことから、避難また復興に関してはこうできることがあるんじゃないかなというふうに考えています、うん、
災害のことを考えるってなるとやっぱりこう1年に1回だけある避難訓練っていうところでちょっと一瞬考えてまた忘れるみたいなことになると思うんですけど、そうじゃなくて日常的な使い方、うん、その場所の使い方とか自分たちの道路の使い方、認識の仕方、避難につながるようなことを考えていくっていうのが大事だってことなんですかね。
そうですね、やはりそういったこうなかなか普段の生活とこうつながっていかないとやはり考える機会っていうのも少なくなるかなというふうに思うので、こうなるべく日常生活に近いところで考えられるといいのかなというふうに思います。
いろいろ聞いてきたんですけれども、最後にその事前復興のスタジオを通して考えたことであるとか、現在米澤さん自身がその災害復興都市の作り方っていうことに関して考えていることをぜひ聞かせてください。
はい、こうやっぱりこう一般にこう災害とかのことを考えるとなかなかこう暗くなってしまう部分も多いかなというふうに思っていて、それはもちろん災害で辛い思いをした方もたくさんいらっしゃいますし、災害自身がその地域に今までこう積み上げてきたものに対して影響を与えるものでもあるため、まあ、そうなるのはこう当たり前かなという部分もあるんですけども、せっかくこう私は今回このスタジオを受講するときに事前復興ということで、そういった災害に対して先に考えておくっていうことができるっていうことで、こう明るい未来をやっぱりこう描くためのこう計画を作りたいなというふうに考えて受講をしていました、うんうん、なんで今回の愛南町で取り組んだこの事前復興の計画が、こう愛南の未来を考える上で少しでもこう自分たちの町は自分たちでこう今も頑張っておられると思うんですけど、そういった場所にこうさらにこうもっとこういうことがと余白を使ったらもうちょっともっと面白くなるんじゃないかといったような考えを、今回提案したということで、もうちょっとこうそれが明るい未来の描くための計画のまた手助けに少しなっているといいかなというふうに思っています。それでですね、やはりここで今回大学院の演習という枠の中ではあるんですけども、実際にこう現地に行って、うん、その地元の方にたくさんお話を聞いたりとか、もう実際こう大学の先生方とかもいろいろ意見を交換したりとかして、こう、うん、なかなか真剣になって考えた一つのいい経験になったなというふうに思っているので、まだまだきっと町の規模で計画とかを考えていく上ではずっとこうもっと長いスパンでこういったことって動いていくかなというふうに思っているので、うんうん、まあそれこれからもそういったことに興味関心を持ち続けてこうまた引き続き考えていきたいなというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。
東京大学工学系研究科社会基盤学専攻の米澤美穂さんをお招きして、地域の中での空き地スペースの使い方、細かく集落単位で見ることによって考えられる事前復興の計画などについてお話しいたしました。また来週お会いいたしましょう。